エアウェイ。
時刻は FM 富士を聞きの方は午後3時です。 TGS ラジオ聞きの方は6時になりました。スイートディグゼル A の時間です。お相手は私新海圭樹と
手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります TGS ラジオとコラボレーションしてお送りします。
最近ね、僕もたまたまかもしれないんですけど、いわゆるアメ車、
おお、
うん、アメ車をね、すごいね、目にするんですよ。
走ってるんですか、結構山梨の中でも。
まあ、結構ね、あのほらジープとかね、ジープとかってジープなんかはよく見かけるんですけど、いわゆる、あれこっちでは売ってないはずのいわゆる並行輸入だったり、
おお、なるほどね、
ピックアップトラックなんかをね、見かけるんですよ。
じゃあ車好きの方多いんですね。
そうそう、でね、改めて思うんですよ、見ると。特にピックアップトラックね、まあドッジとかたまたまね、見かけて、あとフォードの F-150 とかね、
へ
ー、ラプターなんて見かけるんですけど、こっちで見ると、やっぱりでかいっすね。
大きいですよね。いやアメリカで見ても、まあ、他の、ね、車のサイズがみんな大きいから、それ見慣れちゃうんですけれど、やっぱり1台だけ見ると大きいですね。まあ、しかも日本の、ね、道幅とかを考えると、やっぱりより大きく見えちゃうかもしれないですね。
いやもう本当、いやそう考えるとね、あの私、アメリカにいる時乗っていた車が SUV だ、ホンダの SUV だったんですけど、
あ、そうでしたね、そうでしたね、
日本では売られてないものなんですけど、アメリカにいるときね、そんなにね、なんとも思わなかったんですけど、それもね、ここね、1ヶ月ぐらいでね、まあ並行輸入ですよね、のこの1台たまたま見かけたら、バカでかいんですね、こっちに。
アメリカにいるときはね、気がつかないことが日本に帰ると分かったっていう。
そう、まあ、でもね、あれぐらいのこう大きさがあって余裕がないとね、そうだ、
そうなんですよ、
エンディングでちょっと話聞こうとは思うんですけど、手島さんのようにロングドライブは難しいですからね。
そうですね、やっぱりね、ロングドライブは車にゆとりがないとできないっていうことをね、今回ね、よーく分かりました。
じゃあちょっとその辺はエンディングで伺っていきましょう。
はい、
はい、
さあそれでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。 The Focus from Japan from US、 今週は自動車の EV シフトに注目します。全米ラーメン普及委員会、今日はですね、ジェトロが行った日本食レストラン動向調査の紹介パート2お届けしたいと思います。もちろんメッセージのご紹介、リクエストにもお答えしていきます。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
スイートビーグスイートビーグスエアウェイ。
さあ今日は世界各国、の自動車の EV へのシフトに注目していきましょう。
最近進んでますからね。
あのこの話題ね、FM 富士の番組アクタスでもちょっと取り上げさせていただいてはいるんですけど、これね、日本以外でお聞きの方にも紹介したいんで、この番組でも紹介しますね。
はい、お願いします。
はい、まあ、まずちょっと日本を見ていきますと、日本政府はね、2020年にカーボンニュートラル宣言というのを発表したんですよ。
はい、
でガソリン車やディーゼル車の廃止に向けた第一段階として、将来的に新車販売をすべて電動車にするという目標が、まあ、記載されたんですね。で、まあ、具体的には2021年1月に当時の菅総理大臣が施政方針演説で、2035年までに新車販売で電動車 100% を実現するというふうに示したんですね。では現段階での方針ですけど、日本では2035年にどんな自動車が買えて、その後自動車販売がどうなっていくのか、ちょっと見ていきますね。まずその日本政府が定義する電動車ってどんな車なのかなんですけど、
ね、そうですね、なんか定義があるわけですよね。
そう、これね、ハイブリッド車も含まれるんですね。
あ、そうなんですね。 100% 電動というわけではない。
ではないんですよ。だから35年以降も新車での購入はハイブリッドは可能なんですよ。
なるほど。
そう、ただ、さっきもお伝えした通り、新車でガソリンオンリーの車は購入できなくなります。
そういうことですよね。
そう、でもですよ、新車はって言ってるってことは、中古車では買えるんですよ。
あ、そっかそっか。そうそう、中古車のガソリン車は販売されると、
35年以降もね。だから、
うん、
電動車にはハイブリッド車も含まれるので、ガソリンスタンドがなくなるっていうことは当面ないんじゃないかなと思うんですね。
そっか、ちょっとここ気になってました。
そうなんですよ。じゃあ日本以外はどんな、ね、方針なのかというと、やっぱりね、 ヨーロッパ諸国は結構厳しかったりするんですよ。
ああ、進んでますね。
そうなんですよ。例えばね、ノルウェー2025年ですよ。
来年じゃないですか。もうすぐですよね。
そう、2025年のガソリン車販売禁止を目指しているんですよ。
おお、早いですね。
早いでしょ。でね、ノルウェーに次いで EV 先進国と呼ばれているのはスウェーデンなんですね。
お、スウェーデン。
そう、こちらは2030年からガソリン車の新車販売を禁止するっていう法案が可決されているんです、
30年間ね。そう、やっぱり近い将来ですね。
そうなんです。で、首都ストックホルムでは市の、ね、中心部でのガソリン車とディーゼル車の、通行自体をもう今年の年末から禁止にしちゃうんですね。
え、通れなくなっちゃうっていうこと？
そういうこと、そういうこと。
はあ、もうなんか進んでますね、本当にヨーロッパは。
そうなんです。ちなみにね、ノルウェーと ね、スウェーデンはね、EV のいわゆる、インフラね、充電スタンドとか、ものすごいいっぱいあるらしいです。
やっぱりそうじゃないとね、なかなかこれ政策が通らないですもんね。
ですよね、じゃあ同じヨーロッパで例えば BMW、メルセデスベンツ、アウディ、フォルクスワーゲンなんかがある国というとドイツですよね。
そうですね。
ここはというと環境対策と経済対策を同時に行うため、グリーン燃料で駆動されるエンジンは許可するように EU に主張して、で2035年以降も、e-fuel なんて言われるんですけど、合成燃料対応の車に限っては継続的に販売が可能になりました。
あ、そうなんですね。もう電気自動車だけというわけではないんですね。2035年以降も手に入ると。
はい、さあアメリカはどうかという
と、ね、来ましたね。問題いっぱいありそうな気がしますが、どうでしょう。
TGS ラジオもある、そしてアメリカ最大の新車市場といえばカリフォルニア州。
はい、
こちらはね、日本と同じように2035年までにガソリン車の新車販売禁止を発表してますよね。
はい、そうですね。
で、これにニューヨーク州とかワシントン州なんかを含む10以上の州がこの政策を採用して、現在進行形でその数はどんどん増えています、アメリカで。
広がってますね。
そう、で連邦政府は2030年までにアメリカ全土の新車販売の 50% を電気自動車にするという目標を発表してるんですよ。電気自動車ということは、ハイブリッドは違いますからね、電気自動車じゃないですからね。
ですよね。
そう、で全国的な充電ステーションの整備に50億ドル、およそ7300億円を当てて、国内生産をどんどん増やしていこうという政策を行ってるんですね。
うまくいくんでしょうかね。
これはうまくいくんでしょうか。ただなんかアメリカって最後なんかグワッてやってしまいそうな気がするんですよね。
まとめ上げていくみたいな力ありますからね。
そこはすごいなって思うんですけどね。ちなみにね、中国ほら最近もう EV 市場を席巻してますからね、テスラを抜いちゃいましたからね。
力ありますよね。
そうそう、ここはね、35年までに新車販売は EV、あとプラグインハイブリッド、あとね、燃料電池車、水素とかそういうのも含むね、などの新エネルギー車にするっていう方針をもう発表してるんです。
もうすでに。
そう、
ね、早いですね。
中国もグワってやり始めたらグワですからね。
勢いよくいきそうですね。中国も。
そうだからね、この35年まであと10年ですよね、およそ。
ですね、ですね。
ここはね、結構ね、ほら自分のね、将来的な車何するかみたいなところに関わってくるので、
そうですよ、自分、ね、乗る車選びに関わってきますよね。
そう、この辺はね、注意していった方がいいかなと思います。
はい、
はい、あとね、自動車レースにもね、確実にカーボンニュートラルの波を押し寄せてますからね。
あ、そうなんですね。
そう、LA だとロングビーチでね、EV カーの、F1 なんて言われるフォーミュラ E がね、ロングビーチの市街地コースで行われてますけど、日本でも先日、有明で行われましたね。
お、いいレースが開催されましたか。
これね、そう、やっぱりね、ゼロエミッションだからこそできたレースなんですよ。しかも市街地を使ったっていうのが超画期的、日本にしてみたら。
なかなかないですよね、日本で。
ないんですよ。岸田首相まで訪れてね。
あ、すごい、なんか政府も力を入れてるイベントだったんですね。
これほら、ラリーなんかはね、山間部の公道を使いますけど、東京のような市街地の公道を閉鎖して作られたコースってやったっていうのは、これすごいことです。
うわ、なかなかないですよ。ってか初めてですよね、きっとね。
これは個人的には嬉しかったですけどね。
環境に優しいと、そういうこういったレースもできるっていうことですね。
そうなんですよ。 まあね、ということでね、世の中が EV にシフトし始めています。先ほども言いましたけどね、今後の自分の自動車購入予定なんかと照らし合わせて車選びをしていく必要出てきましたよね。
そうですね、
はい、ということでザ・フォーカスでした。 TJS Radio TJS Radio From Los Angeles, California 3D Airwaveこの時間はメッセージをご紹介します。
はい、まずはラジオネームオレンジマフラーさんからいただいています。はい、新海圭樹さん、手島理香さん、毎度お世話になりまして。
お世話になってます。
先週はアメリカお土産話が出ていましたが、数年前になりますがトランプさんの栓抜きをもらったことがありました。残念ながら足の部分が壊れて自力で立っていられなくなり破棄しちゃいました。昔ハワイに行った時のお土産に大量に ABC ストアのキーホルダーを買ってみんなに配ったなというね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。先週のねザ・フォーカスでちょっとお土産、何が人気なんて話をしたんですけどね、
ロサンゼルス土産、
トランプさんの栓抜きって
そうだったんですねでちょっと面白い、残念ながら、足の部分が壊れて破棄しちゃいました。
そう以前 ね僕は買わなかったですけど、ほら、
はい、
アメリカだと、まあ、モールもそうですけど街中に靴下屋さんあるじゃないですか。
ありますね、いっぱい ね結構カラフルなね、
そう派手な靴下がある中に、両足にトランプさんの顔が書いてある T シャツがあったんですね。
うわ、はい、すごいですね。
すごい強烈ですけど、買ってる姿は見られませんでしたね、誰もね
なんだ新海さん買ってったのかと思った。それ日本で履いたら目立つよ、
目立つけどね、かなり躊躇しますよねそれ
でもこれアメリカ帰りっていうことで勢いで履いてみるっていうのはどうですか、はい、あ、ちょっと私なんか探してみようかな、で、ね、今年の、ね、夏も日本に帰る機会があったらそれをちょっと自分は履かないで新海さんに履いてもらおうかな、
いや履きますよそれは
本当
、あとでもできればやめていただきたいのは、あの、相変わらず名前わかんないけど前も話題になった、この前の放送の時の X でも上がってましたけど、ローみたいな棒状の、
棒状のね、あのキャンディーね、
そうローみたいなって言ったら怒られるけど食べるとなんかローみたいになったもん。
わかるわかる、ちょっと噛むとねこうガムみたいな感じになるね、ちょっと時間がかかるやつね、あれも、あれ欲しいんだよね、
ネタ、あれは
ネタ枠、あ、ネタ枠なんだ
そう
本気枠かと思ってた。本気枠なんですか、本気枠本気枠じゃないか、
本気枠
トレーダー上グッズかな、
本気枠はあのまた別で LINE しますんで、
あ、別でねこっそりね、
はい、こっそりしますんで、はい、いや、オレンジマフラーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
さあ続いては埼玉の末永徹さんからいただいています。
はい、
ハローミスター新海&ミスリカさん、皆様
どうも。
関東甲信越は桜も満開、低気圧、花粉症や地震などなど引き続きご自愛ください。さて4月7日は1971年に名古屋で開催された世界卓球選手権に中華人民共和国が初めて招待された日、いわゆるピンポン外交の始まりだそうです。これを契機に同い年の10月アメリカの政治家ヘンリー・キッシンジャー氏と中国の周恩来の電撃会談、そして翌年72年のニクソン大統領訪中へとつながりました。昨年100歳で惜しくもお亡くなりになられたヘンリー・キッシンジャー氏はトランプ元大統領の非公式外交顧問だったそうですというね、メッセージいただきました。はい、ありがとうございます。
相変わらずへーってなっちゃいましたけど、
本当へー、ね、ずっと読みながら私もへー、あ、そうだった、トランプさんとつながってるんだと、ね、こうね、いろいろ発見がありますね。そうなんですよね、
ピンポン外交って面白いですね、
ピンポン外交。いや私ね、ピンポン外交って言葉は、聞いたことあるんですけど、具体的にどういう内容だったかって全然抜けていて、今この文章を読んで、はい、あ、そういうことだったんだって、
ね、そういうことなんですよね。
へーばっかりいつもね、徹さんのメッセージ ね、
いや本当そうです。ただアメリカで僕どこだっけな、トーランスの結構下の方ですけど、はい、で、 卓球場普通にあるの見たんですよね。
そうね、結構こっちってありますよね、うん、私もねこの前、うん、あのサンディエゴでバーに行ったんですけど、
はいはい
はいはい、バーの隣が、うん、あのまあ、ちょっとしたこう子供、うん、なんていうのかな、家族連れでその、まあ、バーにもね訪れられるように、お子さんも遊べるスペースがあって、そのフロアの真ん中に卓球台、
うん、そうなんですよね。
もちろんやりましたよもちろん
やりたくなりますよねそれ ね,
ね
あ, あれでしょ、ね、温泉旅行に行った時に、あるとやりたくなるような感じでしょ
そう、あのノリでちょっとお酒入ってたからもうすごいテンション上がって盛り上がりました。
いやそっか、でもそう考えるとこの頃からアメリカでもピンポン、まあ、卓球がね、あのみんなやられるようになったんでしょうね。
どうなんでしょうかね。
はい、いやでも相変わらず面白い、へーっていうメッセージありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
From Torrance, California, the best feel-good music right here on the internet. California. Right here on TJS Radio.
Zenbei Ramen Fukui Inkai.
全米ラーメン普及委員会です。
はい、
今日は先週に引き続きアメリカの日本食、そして日本食レストランの動向調査に注目していきましょう。
はい、
まあ、先週簡単に振り返りますと、まあ、少し前にはなってしまうんですけどね、2022年なんですが、ジェトロが行った2022年度、はい、米国における日本食レストラン動向調査を紹介したんですね、先週も。
そうでしたね、はい、
その中で2022年度のアメリカにおける日本食レストランの数はこの20年で 7.6 倍に当たる 23,064 件になったと。そして
増えましたね。
そう、日本食レストランが一番多い州はカリフォルニア州で4,995件、特にその中でもロサンゼルスは日本食レストランが多様性に富んで、寿司ブームや日本酒ブーム、ラーメンブームなどアメリカの日本食文化の発展の契機となった、多くの流行を生み出してきた、
うん、
そして高級志向のニューヨークと比較するとカリフォルニア州の日本食レストランはハイエンドよりも中間所得層の顧客が多いことが特徴なんていう話しましたよね、うん、
そうでしたね、
はい。まあ、ラーメン屋もねもちろん日本から続々とロサンゼルスにはオープンしているよっていう話もさせていただいたんですけど、
そうなんですよ、ね、勢いありますよ今も。
勢いありますよね、うん、今日はねもっと具体的に見ていきますね。
お、はい。
日本食の中でも人気のお酒、日本酒はどうかというところですね、
うんうんうん、
これねやっぱり日本酒の売り上げはね著しく増加してるんですって。
そうなんですよ、皆さん好きなんですよ日本酒。
ねえ、これ以前はその日本酒をアメリカに供給する供給の面では日系の食品商社が輸入販売を一手に担っていたんですけど、近年の傾向としてはね米系の輸入販売業者の参入が増えてるんですよ。
そうなんですよ、そうなんですよ、
アメリカでのアルコール飲料の販売って結構厳しくて各州それぞれの卸売ライセンスが必要なんですよね。
そうなんですよ、ここがね結構難しいんですよね。
で、大手日系食品商社だと各州で米系の販売業者と提携を結ぶようになってきてるんですよ、
うんうん、はい、
だって、大手のね米系だったら各州にあったりしますからね、そりゃ
そうですよね、
ね、で、日本の外務省が実施しているアメリカ人教師を日本の学校教師などとして日本に派遣するジェットプログラムっていうのがあるんですけど、
ありますね。
これもね日本酒の普及にちょっと役立ってるんですって、ジェトロによる。
そうなんですね。
そうそうそう、ほらずっといるわけじゃないじゃないですか日本に
教師として。戻ってきますよ ね,
ね、
うんうん、
で日本に来た時に日本の食文化に触れた、で結構若い人たちが行くのでジェットプログラムって、
うんうんうん、
でアメリカに戻って、ね、うん、あの日本酒うまかったよとかいうのを周りに口コミで言ったり、ブログとかね SNS 中には本にしちゃって情報発信してる人もいるんですって。
日本が好きなんですね、 その先生ね。
だってほらニューヨークだってね、7、8年前に酒蔵、白人が作りましたからね。
ありましたよね、そうでした、そうでした。
しかも、 もうマンハッタンのすぐ隣ぐらいのところにね。
そうですよ、やっぱり ね好きな人はとことん自分たちのね、この地元に帰ってきてもその味を作りたいって思うんですよね。
そうなんですよ。まああとね、ほら以前は日系スーパー中心だったんですけど、当たり前のように地酒がアメリカ系のね、高級グロサリーストアとかオーガニックスーパーなんかでも売ってますもんね。
そうなんですよ、見たことのない、こうラベルを、ね、ひっくり返してみると、前までは日本の、うん、あ、ここが出してるのか、どうも知ってるお店の名前だったんですけれどもね、うん、企業の名前だったのが、うん、今は違うんですよ、こっちのアメリカのオリジナルの企業なんで、あ、こういうお酒あるんだってね、結構発見多いですよ、ね。
だってトレーダージョーズのオリジナルブランドとかありますもんね、日本酒
ありますよ、あるんです、
はい、
ちょっと派手なデザインだったりとかしてね、うん、びっくりしちゃうんですけどね。
あのね、うん、僕飲んでみたけど結構甘口でしたね、
はい、やっぱり甘口好きですよ ね、
ね
アメリカの人ね、
本当そう、うん、さあ、お酒ではないんですけど、日本の飲み物として代表的な存在というと日本茶ありますよね。
お茶、はい、
お茶もアメリカすごいですね。
大好きですね皆さん ね、
これほらやっぱりいろんなね、うん、体に対していい効果が望めるということで、結構、
う
ん、
そうですね、
あのヘルシーなものとしてのね人気は高いですからね。
お茶はね、はい、う
ん、でほらニューヨークとか LA なんかではティーショップありますもんね。
そうですね、もうお店にもびっしりとお茶が並んでる一角に日本茶コーナーがあったりするんですよ、
うん、そうなんですよね。
パサダナにもありました。
あ、パサダナにもあったんですか、うん、
ありましたありましたね。
いやただね、うん、僕ね、うん、最初に驚いたのが、日本茶向こうにそのアメリカ行って、はい、飲もうとした時にスイーテンって書いてあるんですよ、
う
ん、
あ、そうそうそう、
ね、な、何、うん、スイーテンってって思って、うん、飲んだら日本茶が甘っていう、
そう、いわゆる紅茶みたいなもんですよね。紅茶にお砂糖を入れるのと同じように、そうそうそう、緑茶にもお砂糖を入れちゃうってい う、
だからあれですよ、
どこまでも甘いのが好き。
あのほら昔おばあちゃんが作ってくれた、甘い麦茶みたいな感じ、
あ
そう、
ちょっとお砂糖を入れた、
そういう、そうそう、そういう、びっくりします。でもそれ結構当たり前ですよね。
そう、ポピュラーです ね、
ね、
日本人はあまり飲まない、手にしないですけどね。
ただね、やっぱりその売り上げっていうのはどんどん上がってるんですって、アメリカにおいて日本茶、う
ん、美味しいんですよ、緑茶好きですよ皆さん。
そう、びっくりしたのが海苔の売り上げが伸びてるんですってアメリカ。
あ、海苔も伸びてる。
そう、
は
あ、ほら以前はね、黒い海苔がちょっと気持ち悪い、イユとか言われてたりしたわけですよ昔は。
お寿司のね、手巻きとかの時にね、使われててね。
そう、だけど今はほらハンドロール結構人気じゃないですか。
人気ですよ今
ね。ハンドロールのやっぱ普及なんていうのもあって、この海苔もね結構売り上げが伸びてるみたいで、あとね地域によっては学校のカフェテリアなんかにもね、はい、巻き寿司があったりするんですって。
おしゃれな学校ですね。やっぱりね、海苔は美味しくて体にいいっていうことをみんな分かり出したんでしょうね。
そうなんですよ、うん、さあこれね、ジェトロのねレポート最後こんな風に締められてるんですけど、今後、はい、日本からアメリカへの進出を目指す日本食レストラン業界にとって、ロサンゼルスやニューヨークなどには日本食ファンが多くて、店舗が多い地域は多店舗展開しやすく参入しやすい。だけどあえて市場規模は小さいけど、ワイオミング、サウスダコタ、ノースダコタなどのね、この辺は店舗数の増加率が結構上がってきている。まだだけど競争激しくない、この辺を狙うのもいいんじゃないかというふうに書かれてるんですよ、うん、
なるほど、中西部狙い目は。
だからあれですよね、レストラン開業したいっていう方はアメリカでね、例えばノウハウが多くて、うん、日本食レストランが多い地域で開業するか、いやいやノウハウは少ないけどブルーオーシャン戦略でいくかっていうところが悩みどころですよね、うん、
なるほど。
いやこれラーメン店も同じじゃないかなというふうに思っています、うん、ということで全米ラーメン普及委員会でした。スイートディグゼルへお送りしています。メッセージの紹介です、
はい、まずはラジオネーム、今回初めていただきました、はい、10年ライダーおじんさんからいただいています、はい、新海さん、手島さん、おはこんばんちは。
待ってました。
新海さん、富の丘ワイナリーサテライトステージお疲れ様でした。思いがけず新海さんとお話ができて光栄でした。
こちらこそ。
今年は話の中に出た大型バイクの免許をぜひ取ってもらって、ツーリング企画立ててくださいね。絶対参加します。新海さんには板車のどかか アグスタが似合いそうですね。ところで少しお話しさせていただいた親友がやっている麺結びというラーメン屋ですが、まだ行ったことがないということでぜひ行ってみてください。今はオープン時のメニューのままで、信玄白湯、貝出汁うま塩そば、魚介そばの3種類。オープンから半年経ってそろそろラーメンメニューを増やそうと試行錯誤しているようですが、なかなかメニューに載せるまでにはいかないようです。新海さんもスイートディグズ LA とコラボで新ラーメンメニュー考えてみるなんてどうですか？スイートディグズ LA ラーメンができるかも。よかったら連絡取りますよというメッセージいただきました。ありがとうございます。
そうなんですよ、中年ライダーおじいさん、先日ですね、サントリー富の川稲荷というところでオンエアには絡まないオフエアのですけどね、イベントが FM 富士とコラボであって、でね、そのイベント僕全然仕事じゃなくてただワイン飲みに行ってやろうと思って
ワインを楽しみに行ってみたら、
あの皆さんが、パーソナリティの皆さんが喋ってる目の前で、ガンガンワイン飲んでたんですね
出たそこで、ね、感じの悪いスタッフですね。
そうそうそう、おじいさんにお会いしてでお話しする機会があって、ありがたかったですよ。
そうだったんです ね、まあ、嬉しいです、メッセージ、ね、送っていただいて、
はい、
ありがとうございます。
イタ社のドカカアグスタ、これイタリア社のバイクですけど、ドカティとか MV アグスタっていうのがある。僕ねアグスタの細かい話一瞬しますよ、
どうぞ。
アグスタのね F3 とか F4 好きなんですよ。はい、これだけ言っておきます。
あ、終わりました。
はい、終わりました、はい、でね、はい、これ本当麺結びっていうラーメン屋さん評判良くて、僕まだ行ったことがないんですけど、
ね、美味しそうじゃないですか、うん、これどれも3種類のラーメン ね
親友ということで、間を取り持ってもらって、はい、またいろいろとご挨拶できればなと思っております。
行きますか、はい、SDLA ラーメン楽しみにしてます、
ね、はい、うん、いやでもぜひぜひ、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。またお待ちしています、
はい、
さあ続いてはラジオネームそんなわけでさんからいただいています。
はい、
新海さん、手島さん、ディグズラーズの皆さん、今週もそんなわけで。
そんなわけで。
さて、早いものでもう4月ですね。14日の日曜日には、FM 富士とも縁の深い桃源郷マラソンがありますね。新海さんも無事に10キロ部門へのエントリーを済ませたところでしょうか。今年のゲストランナーは、アテネオリンピックの女子マラソン金メダリスト、野口みずきさんですが、オリンピックといえば、3ヶ月後にはもうパリオリンピックなんですよね。野口さんが持っていた日本記録を更新した前田穂奈美選手も代表として出場しますし、女子マラソン注目ですね。お二人が注目している種目は何ですかというメッセージをいただきました、はい、ありがとうございます。
そうそう、桃源郷マラソンっていうのがねあって、
14日にあ
の桃の花の中を走るんですね。
いいですね、まあ、もう風景が良さそうですね、うん、
はい、
うん、そういうマラソンいいな。
でもうパリオリンピックすぐですもんね。
すぐですよ、
うん、
この夏ですからね。
その辺に関して注目とかそういうのはあるんですか、うん、
いややっぱりね、あの、うん、女子マラソンは見たいですね、
うんうんうんう
ん、あと、うん、私はね、あの、うん、新しい新種目として、うん、あの始まってるスポーツクライミングでしたっけ、はい、今年のね、はい、今回のパリオリンピック、うん、あとブレイキンか、ブレイクダンス、
ブレイキンはかっこいいなって思って見てますけどね。
どんな風に採点したりとか、どんな風に試合が行われるのかっていうのはちょっと注目してます ね、
う
ん、
そうですね。
新海さんはどうですか。
いや僕もやっぱブレイキンはすごい注目してます。なんか、うん、もうめちゃくちゃストリートじゃないですか本当にやってることが
ね。えこれオリンピック種目になっちゃうんだってちょっとびっくりでしたけども、
そう、こういうのが種目になるんだなっていうのはね驚きました。
ただね最近思うのが、うん、あのオリンピックの種目って、
ええ、
今回の大会では開催されるけど、うん、次の大会ではなくなったりすることがあるじゃないですか。
あるある。
野球だったり女子ソフトボールとか、うん、あれずっと伝統的にこう続いてきてるものなのに、なんでここで突然なくなっちゃうのかなとか、うん、あと、ね、今回のこの新種目のブレイキンとか、うん、今度、はい、ロサンゼルスオリンピックではフラッグフットボールとか、
そうね、
その国の、ね、こうメインスポーツが開催されるけど、うん、多分次の大会には消えてますよね。
そう、だからそういうことをやっちゃうと、うん、メジャースポーツになりきらないんですよね。
そうなんです。で、まあ、更新も育たないじゃないですか、うん、せっかくね世界的に知ってもらった競技だったら、
そうそう
そ
う、
それをこうずっと続けた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
もうなんか一発芸じゃないですけど、
そうですよね、
もうその国のなんか有名なスポーツを一種目だけもう追加するっていうのを恒例にしちゃうとかね、
うん、まあまあ、
なんかそうしないと、
そうですね、そうそうそう、うん、そういう枠を作るっていうね、すればいいかもしれないですけどね、ね、
そうしないとなんかね、ずっとこのブレイキンで来年のオリンピック、次のオリンピック頑張るぞなんてね、頑張ってきている若者たちがいたら残念じゃないですか、次の大会でなくなっちゃったりしたらね。そんなことをね、最近思ってます。
はい、まあ、とはいつもう3ヶ月後にはパリオリンピックですね。
楽しみですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
出島さんの X 見てたらなんか平原走ってましたね。平原、
平原走りましたよ。あの、サンディエゴからずっとずっと800キロ以上北上して、ネバダ州のリノっていうところまで、この前ね行ってきたんですよ、車で。
何、ギャンブルしに行ってきたんですか？
違う、ネバダって本当、リノってカジノだらけですよね。びっくりしちゃった、初めて行って。
そう、リノはね、そう、ベガスの次に
カジノの街
ですからね。
そう、いやギャンブルはせずにですね、そり滑りとか、まだね雪がすごいたっぷり残ってて、そり滑りとかね、そう、あの雪合戦とかして帰ってきました。
いいな
友達の家に行って。
800キロって長いっすよね。
うん、でもね、最初長いなと思ったんですよ。でもかつてあのワイオミング州まで私車で行ったことがあって、はい、まあ、何泊かしながらね、しかもキャンプしたんでテントとか持ってったわけですよ。でもね、その時の車がセダンだったんで、まあ、家族でね一緒に行って、まあ、窮屈で、もうちょっとロードトリップ厳しいなって思ってたんですよ。でも今回、まあ、SUV で、まあ、日産のローグ、はいはい、大きいね、はい、車で行ったら、もう快適。やっぱり、ロードトリップを楽しくするのには乗ってる車ってものすごく重要だなって思いましたね。
やっぱりね、その空間の大きさもそうだし、そのエンジンパワーだったりとか ね、この辺は、ロングドライブするときは重要ですよ、特にアメリカではね。
いや本当にそう思いました。もう本当にね快適に運転できたので、はい、今度はもっとね東テキサスとか、
いいですね、
そっち方面にこうね行ってみたいなって思ってます。
はい、はい、ぜひその辺のリポートまたしてください。
はい、待っててください、
はい、さあということでお別れの時間となりました。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は私新海啓輝と
手島理香でした。
ではまた来週。